こんばんは。
こんばんは。
チンデラ
チンスポットキャスト
です。
です。
すごいバーベキューに行ってきて、
いや
ー、獣が
大変なことになってましたね。
獣が、トウモロコシの会さんが主催する春の獣祭りでしたね。
すごいことになってましたね。
ダチョウとエミューの卵でしょ。まあそういうのはね、
だってさ、我々ちょっと1時間ぐらい遅れて到着したんですよね。
だって嵐でしたからね。
そうですね、すごい雨で、ちょっと遅れて到着したんですけど、もう早くも、もう、
イノシシの丸焼き、
そういきなりもうイノシシが丸焼きにされてて、私最初見た時なんか、ね、5歳児ぐらいの子供を焼いてんのかと思ってびっくりしましたけど、
雨と風がすごい中ね。
そうですね、まあ本当準備された方はね、大変だったと思います。もう本当もうご苦労様ですけれども。
というわけで、イノシシがね、棒に突き刺さって、
なんか大変なことになってましたね。
横でみんなで鳥の毛をむしてたんですよね。
そうですね、みんな危機としてこう鳥の毛をむしってるっていう状態にもう到着して、もう僕ら口あんぐりでね。
シラサギとかね。
ああそうですね。
ウとかね。
ああウいましたね、
スズメとかね。
スズメね。
ウサギ。
ああウサギ食べましたね、
みんなすごかったですね。手でバンバンむしってましたね。
そうですね、なかなか皆さん、手際よく。
でタヌキでしょ。
タヌキね、はい。
それからキョン。キョン全然見なかったな。
キョンどこにいましたかね。
ヌタウナギ。
ヌタウナギ。ヌタウナギいたんですかね。
ヘビは生きてましたもんね。
ヘビはもう生きたまま買ってきて、
シャーってね。
ね、果敢な女子が、
私の代わりに。
皮ビャー剥いで、生き死ビャー飲んで。
そうなんですよ。
もう高笑いしてましたけども
私の会
すごいことになってました。
写真家の女子がね。
そうですね、
頑張ってましたね。
本当あれはドッカンコさんがやる
やれと
役目だったんですね、
言われてましたけど、逃げて、はい、はい、あとね、バラムツとかね。
おお、
うさぎ言いましたっけ。でハマグリ。
猿。
あー猿だ。
猿美味しかったですよ。
猿食べてない。
猿ね、お肉結構これ大丈夫なのかなとか言いながら食べたんですけど、意外と美味しくて、ただちょっと不安なのが、なんかちょっと赤い状態で食べてしまったのは、岸優介の、小説をね、何でしたっけ、
猿の脳みそ食べたら、その
天使のさえずりっていうね、
そう途中仮想がみたいな、
人間途中仮想になっちゃうよみたいな小説がちょっと頭をよぎりましたが、大変美味しくいただきました。
やっぱ牛が一番美味しかったですね。
もちろんです、でもね、意外と肉って何でも焼けば、美味しいっていうかね、どうなんですかね、あんまりこう獣臭い感じとか、
そう結構毛がね、
気がしますね。
ヘビは私ね、昔中国でスープ飲んだことありますけど、汗が止まらなくなって、異常にこう、なんつうの、血の巡りが良くなって、
僕も昔すっぽん鍋を食べた時に、いても立ってもいられなくて 100m ダッシュを、
そんな感じ
したりしましたが、
ヘビすごいパワーだなと思って、
なんかでもすごい、毛をむしった方とか、
すいません、
皮裂いた方とか、
本当すいません、
大変な思いされ、何より食材準備された方がね、
はい、
一番大変だったと思いますけれども、皆さんのね、そういった努力の賜物で大変美味しくいただきまして、
大嵐の中大成功でござい
ました。私は、後半酔っ払ってほとんど記憶がない、
寝てましたね。
グーグー寝てましたんで、ちょっと後半何を皆さん食べてたのかあんまり覚えてないんですけど、エミューのとかね、ダチョウの卵焼きとかも食べたんでしょ、
なんか結構ちょっと苦いとか言ってました、
ね、あ、そうなんですね、なるほど。
でこうポッドキャスト界の偉人がね、いっぱいいたんですよね。
あ、
そうですね、先輩方ですから、
もう大先輩方がね、
血液型ゾーンのお二人とかね、
はい、
トウモロコシの会、もちろん吉田会長をはじめとしたね、スガッツさんとか、イマニさんとか、ね、あとアマゾンプロダクツ、
あ、いらっしゃいましたね、
そう血液型ゾーンはね、ガモン先生、後でお会いしたんですけど、
ガモン先生後からいらして、私ほとんど寝てたんで、
そうです
ほぼ記憶にないんですけれども、
いや、
ありがたいことで、
美しい、 女の方も一緒にいましたけどね。
ああそうなんですね。
強烈でしたね。
ああもう僕もうすやすやタイムだったんで、全然覚えてないんですけど。
そうそうそうそうそうそう
お目にかかりたかったですね。
いやあの時のあの話をいろいろ聞きましたよ。
あの時のあの話を、ねえ、ちょっとここでは言えない感じですか。
そうですね。タイですごかったって話とかね。聞きましたね。
そうですね。またお会いしたいですね。機会があったら。ね、
そうなんですよ。そういうわけで、はい、無事にそういうのも終わりまして、
お腹も壊さず、
よかったですね。
風邪もひかず、無事に獣祭りも終わりまして、
でちょっとね、前なんですけど、私、名古屋にちょっと寄ってきたんですよね。でそれで、ベルフリっていう今アウトサイダー系のアーティストが、
私もちょっと行きたかったんですけども
、でもね大丈夫大丈夫、東京ステーションギャラリーでね、4月29日から巡回してまいりますから。
なるほど、じゃあそちらで、
そうですね、
堪能させていただきますわ。
ベルフリーさんはね、私はスイスのアールブリュットミュージアムで見ましたけど、結構大きい作品で、
きちきちね、書き込み系の、
そうですね、精神障害で、強姦未遂事件とかね起こして、そのまま精神病院に30年ぐらい入ってた方なんですけど、
30年、
で66歳かなぐらいで、
じゃあその、病院の中でずっと作品を、
そう
制作してたと。
でね、壮大なる自叙伝をね、2万5000ページ書いてますから。
その手の方ってのはそういうお話を作るのが結構お好きなんですかね。ヘンリー・ダーガーなんかもそうですけども、こう壮大な物語を創作されますよね。
ゆりかごから墓場までっていうんですけど、なんか宇宙に行ったりね、世界中を旅したりね、こう自分の中のストーリーが出来上がってるわけですよ。でそれをまあ書かれて
た。なるほど、
でそれも展示もあったんですけど、最初からね、最初はモノクロなんですよね。それで新聞紙開けたぐらいのサイズにひたすらこう鉛筆でこう書いてるんですけど、その数もなかなか圧倒的で、で途中から色が入るんですよね、またグッといい感じになっていて、でもね、スイスの人なんですけど、なんだろうな、全体をこう会場を見渡した時にこう、グルーヴのようなものがね、全体の絵から来て、
それはどこから生まれてくるんでしょうかね、そういう、
ま
あ、ちょっとこう歪んでる感じなのかな。
そうですね、比較的こう、自分で自分の手の動きで描くタイプなので、
あ、なるほど、じゃあ結構こう波打ってるような、
そうですね、
絵画としてのグルーヴみたいなものが、
なんか全体全部を並べて確かによしで、確かにね、あんなたくさん作品をまとめてみたことはないので、
そのスイスでもそんなに、
そうですね、
いっぱいはない、
やっぱり作品が大きい方なので、
なるほど、
どうしても1点か2点しか見られなくて、そうなんですよ。でもやっぱ色がついてきてからまた生き生きとしてるし、そっから先のね、壮大な自分ストーリーになっちゃうとちょっともう字読んでてもクラクラしちゃって、
なるほど、
見れないんですけど、その、なんだろうな、やっぱり一人の人間のね、壮大なる作品をいっぺんに見るっていうのはやっぱりい
いですね。まあその人のこうある意味人生を追体験するというかね。
そう
色もまたね、すごくこう、いい感じですよね。こう派手なんだけども結構しっとりしてるというか
ね、装飾的で、
面白いですね、
面白いと思いますよ。ぜひ東京でもね、
これはちょっとこの間名古屋行けなかったんで、ぜひ東京で、
そうですね、
見たいですね、
見た方がいいですよ。だから
ミュージアムギャラリーですか。
そうで、ミュージアムショップにもね、やっぱり鈴木さんの本とか、結構日本のアウトサイダーアールブリュット関係の書籍がずらっと並んでいたので、
まあ、あの鈴木さんもね、この間、
トークイベント
されてました、僕らの あの西麻布でやったトークイベントの前の日に、
名古屋
でやられてましたもんね。
ね、鈴木さんもいろんなアウトサイダーアーティストっていうものをね、いっぱい紹介したっていうことなんですけ ど、
これはそうですか、ペン画にインクな感じですか。
いや、基本的にもう鉛筆でしょうね、これはね。
鉛筆に水彩かな。
いや、色鉛筆だと思います。
じゃあ色鉛筆で結構ガチガチっとこう塗っていく感じなんですか ね、
逆にこう繊細な色がね、出てて装飾的なんで なんか私ちょっと似てるとか言われた
作品が、うん、症状が
症状が似てるのかなって
なるほど、
まあ、全体的なグルーヴを出したい気持ちはよくわかる。
あでもね、そう、うん、
装飾品で、
ビーズ結構グルーヴ大事ですからね。
そうですよね、それで、うん、まあその楽しいミュージアムショップとかあって、うん、はい、で名古屋市立美術館っていうとね、常設がねなかなかバブリーなんですよ。
僕はねこの名古屋のシビはね、うん、あのオープニングの展覧会、
はい、
学生の頃にもうだから何年前ですかね、もう何十年前です ね、
ですよね、
あのオープニング展にもうわざわざ見に行ったんですよ、
うん、
もう その当時は確かあのもうあの日本で一番最先端 の、 その
最先端、
まあ、世界の最先端の、うん、その現代美術のコレクションがもうその名古屋に結集したぜみたいな触れ込みだったんで、あの東京から見に行った記憶ありますね。
景気のいい日本の頃ですよね。
バブルの頃 の、 あの公立美術館 の、 その現代美術コレクションっていうのがね、いかにすごかったかっていう、
そう、もういけないホドルフスキーですあの何メートル 4,5 メートルぐらいある人体がこうね、なんだろう、斧みたいなのも持って、
ね、
ずっと前後にしてる、
そうです、ね、
ホドルフスキー流行り
ました
ね、
はい、ありましたね。
あとカルダーのね、
あ
モビールですね、巨大モビールとか、はい、でなかなかねいいステラがやったんですよ、フランクステラの。あ
ステラのだから当時のステラっつったら一番こうファクトリー時代の、
うん、
一番高い頃ですよね。
ステラがこう手持ちでちょこちょこって作ったオブジェを入って弟子に渡すと、みんな
が巨大化するっていうね、
何何メートルかに仕上げたっていうのの、ね、いい作品がありましたね。
でもちろん入り口にはバリー・フラナガンですよね。
あそうですね、
このポッドキャストよくバリー・フラナガン出てきますね。
出てきますけど、あのウサギちゃんのね
ウサギが飛んでる、
う
ん、
そうそう、
あれが結構あの美術館 の、 そのオープニング展の象徴だった記憶がありますね。
あウォーホールとかね、その辺があの頃はね、はい、でね今回その見たね、うん、常設で面白かったのがね、
はい、
メキシコルネッサンスっていうのがあって、
お、
まあ、ディエゴ・リベラとかシケイロスとかタマヤとかね、いわゆるこう革命絵画ですよ、
うん、そうですね、
革命的な人々が、
メキシコの美術が一番生きのいい頃の、
そうです ね、 ね、でまあその辺あんま好きじゃないんですけど、
あそうなの、うん、いいじゃないですか。
だってなんかこう生きり立った男たちが横向きに棒を振り上げてるような感じの作品、
まあ渋いトーンのね、
うん
うん、
あの中にねあのフリーダ・カーロ、
はい、
あの体中ね、
はい、
傷だらけで有名な、
まあね、あのメキシコを代表する女性アーティストですよね。
フリーダ・カーロのすごく小さい作品なんですけど、
はい、
いい作品がありまして、
あ
死の仮面をかぶった少女っていうんですけど、
へあのちっちゃい、ね、
うん、ちっちゃい女の子が骸骨の頭なんですね、
うんうん、
で横にこうそういうその骸骨の上から撮ったようなまあ
うん、
大きい、うん、なんていうのお面じゃないけど、
はいはい、
頭を持ってるんですね、獣のような頭を持ったちっちゃい女の子が立ってる絵なんですけど、
は
い、それがすごくちっちゃいんだけど、はい、すごくいい作品で、
うん、
で、まあ、ちょっと後で説明書きを見たらね、うん、そのフリーダ・カーロ自体が亡くしてしまった流産しちゃったこの絵じゃないかなって書いてあって、
あ、まあ、フリーダ・カーロっていうのはねもういろんなこう、うん、まあね、自身も病気だったし、
そうそうそうそう、
ものすごいこうそういう苦しいものを全部こう絵にぶつけてきて、
満身創痍って感じ
ですね、そうですね、
コルセットで足がね、足の長さが違ったりとか、
そうですね、左右の足の長さが違ったりとかね、う
ん、痛み止めばっかり飲んでたとかね、
そうですね、
からね、うん、この作品はすごくいい絵でしたね。
ああ結構痛々しい感じ
ですね、痛々しい感じで、
うん、
なんで意外と常設が楽しめたんですよ、
うん、
そう、それで、まあ、名古屋っていうとあのビブリオマニアさんっていうマニアさん向けの本屋さんが、はい、ね、しばらずっとお休みだったのがやっと
あって、そうですね、あの前あの伏見、まあ、伏見って名古屋の方しか分かんないですかね、
うん、
あの伏見の地下の商店街っていう謎の、
うん、
ものすごいこう暗い商店街があったんですけども、
うん、
そこの一角にはあったそうなんですよね。最近あのね、うん、あの場所を移動しまして、あのちょっともう少し境の方の、
そう、
ね、
すごく広くて ね、
ね、あのこの間、うん、僕らが吉幾三のリサイタルを見に行った、
はい、
あの中日劇場のすぐ近くですよね。
そうですね、
に移転したそうで、
でそこにちょっと私だけご挨拶に行きまして、
はい、あのね、うん、私の、
うん、
脳内楽園巡礼という本を置いていただいてる、
はい、そうなんですよ、
名古屋市内ではもう唯一の本屋さんというね、
唯一か、あ、そうですね、
名古屋市内唯一の、
うん、
もういつもお世話になりありがとうございます。
いや本当に、
ね、的な本屋さんですね、
あの綺麗な広いお店で、
あ
でなんかなんだろう、もう名古屋のサブカルっていうか、
うん、
あの困った人たちをみんな集めようっていう
困った人たちなんですね。
ジャンルが広いですよね。
ああなんかねあのバカの壁とかが、
あバカの壁っていう本をたくさん置いてある壁ね。
バカの壁の壁がもう名物の本屋さんですよね、うん、
だけどまあねその B 級とかチンスポット関係、はい、だうちの本ね金原さんとか、あのみんなモラですよ。チェルノブイリまで、
うん、はい、
それでそういった棚もあれば、まあ、フェチ系とかあのお人形さんとかね、
あそっち方面も
お人形さんもあるし、抜かりなく
大変ですね。やっぱ名古屋で唯一の
そう、
ね、サブカル系のそういう書店さんっていう風になると、
そうですね、
ね、あ、いろいろとこうね、あの、うん、そういう困った子たちを、
うん、みんなまとめましょうっていう、
ね、あのね、お相手しなきゃいけないんで、
そうそうそう、
結構いろんなフェチから、
だ SF とかクトゥルフ神話とか、
なるほどなるほど、
そういうのもあるし、
あそれ大変ですね。
大変ですね、うん、音楽の方もなんか結構漏らしてて、
ですよね、う
ん、で結構いいのがね、あの、うん、古本を置いてあるんですよ、壁いっぱいに。
なるほど、
うん、だからバーストバースト
バースト
の過去ナンバーとかね、
ね、うん、入れ墨番長、入れ墨村長でおなじみの
そうそうそうそうあの危ない1号とかね、
あ、はいはいはい、
昔の宝島から出たような、
あ
80年代のね紫百郎さんとか、
いいですね、はいはいはいはい、
あの頃のサブカル誌も 中古で並んでるっていう、
今の結構ね若い衆が、
うん、
その昔のサブカル誌を勉強するのもにあたってもすごくいい教材になりますね。
まあね、まあな、うん、懐かしいやっていう、
懐かしいね
って、うんうん、あのそれがね、うん、かなりの数があって、あ
それ素晴らしいですね、
うん、だからまあ今から勉強するっていうんですかね、ああいうのって。
まあね、でも、うん、本当でもね、そういうのってその本当に現物がないとどうしようもないですからね、そういう昔の雑誌だったり、
ねえ、
そう、出版東京だと比較的あちこちで、ね、入手できるんだけども、うん、なかなかこうね、うん、名古屋ぐらいになっちゃうと、
うん、
ちょっと手に入れるの大変でしょうからね。
そうですね、だから一箇所でまとめてね、いろいろ知れるので、
うん、
いい感じでした
よ。そうですね、
あ、うん、でなんか喋ってたらね、いろんなお客さんももうなんかものすごいみんな通ってるみたいで、でそう、あの BL の絵描いてる人とか
はい、はい、
なんか不思議な格好をした方とか次々やってきて、なんか
客筋も香ばしい感じで、
そうそうそう、それでそのチラシもね、なんか変な映画見ようとか、あの全体、全身タイツってあるんですか、頭まで被る、
はいはい、
全体のイベントとかもあったり、
うん、なるほどね、
うん、なんかすごい幅広いなって、
あ、まあでもそれ店主さんが一人で
結構
手掛けてるわけでしょ、
女性の方なんですけど、
すごいですね。
そうで、不詳私もですねサインを書きましてですね私の作品集も買っていただきまして、
ありがとうございます、
あのね、巻上浩一さんとかのね横にサインが飾られるという、
なんという大それた、
そうなんですよ、
びっくりですね。
ねえ、なので名古屋に行かれたらぜひ寄ってみたら、そうですね、
私も次名古屋行くときはぜひ、
ね、
ちょっと寄らせていただこうかなと、
うん、
で前から行こうと思って、ちょうどねあのタイミングが合わなくて、
うん、
ちょっとあのね店舗があの移転するタイミングだったりなかなか合わなくてね、あのお邪魔できてないんですけれども、
今度から会社もね置かれるようになるということで、
あその、
はい、
トウモロコシの会の会社ですね、
はい、会社ね、小島独館さんも連載してますけど、
あそうですね、はい、あのね、
それもありますしね、
はい、
あのそれもね楽しみにしてください。
そうですね、あの近いうちにお邪魔します、
はい、
はい、
あとは何だろう、名古屋で行きたいところ、
名古屋、そうですね、
オアシス21
ああの バスターミナル、ね、あの境の、
ね、夜すごい綺麗なんですよね、
あれすごいなんか UFO みたいなね、うん、面白い建
物ですね、巨大 UFO が降り立ったような、
あ
と名古屋テレビ塔ね、階段登ったりとか、
あテレビ塔行きましたね、
来ましたけど今夜は歩けないみたいですね、あそ
う、なんかちょっと前というかもう何年もか前ですけどもね、あの子供連れで行ったらなんかすごい薄暗い、
うん、
展望台がね夜行ったら薄暗くて、
うん、
ちょっとなんかねあの、うん、 子連れで行くのに恥ずかしい感じの。
いやいや、でも面白かったんですけどね、夜階段降りるの ね、 ね、今はなんか午後4時みたいな。
あ、そうですか。なんか雨の中ね、
うん、
びっくり、おっかなびっくりでな感じでね、あの階段降りてきましたけども、
うん、
面白かったですね。
というわけで、今日も全然役に立たないお話ばかりでしたけれども、
ね、全く役に立たないで、ごめんなさい。
5月になると京都マヤルカ古書店、5月6日からなので、5月6日ね、早速イベントありますから、ね、
はい、よろしくお願いいたします。
また告知も入れていきたいと思います。
はい、
ではでは、またまた。
はい。